コモコパレード。
はい
はい、
もうやんない。
え、今日あいはやんない。あ、もう飽きちゃった。
あい、
やるんかい。
なんだ今普通にビクッとした。もうなんかここで驚かさなくていいでしょ。はい、今回は、
はい、
北上くんのお得意のクソゲーマーのクソゲームの話です。
そんなにやる気ない。
いや、来る前にちょっと、
はい、
食べなかったんだけど、立ち食いそば屋、富士そば行ったら、
はいはい、
ポスターがバーンと貼ってあって、
はい、
木村拓哉主演の
ジャッジメントアイズ、
ジャッジメントアイズ、死神の遺言発売記念キャンペーン、前もやってたぞこれ、
富士そばで。龍が如くさん、富士そばとコラボしてましたからね。
でも同じメニュー一緒やと思う、赤富士そばやったと思
う。あ、メニューも一緒なんだ。
メニュー一緒やった気がする。
なんかね、毎回コラボ作中にも富士そば出てくるからかな。
まあそういうやつでしょ、
多分そういうことだと。
いやいや、変わんねえと思うけどな。
それ頼む人よ、富士そばのファンであんまいなそうですしね、わざわざ
って思ったんだけど、はい、なんか知り合いにこれあれなんだよって言ったけどさ、キムタクがゲームになってるとはみんな喜ぶんだけどさ、うん、あんまキムタク似てないよね。
似てない。まあキムタクをよりかっこよくした感じになってますからね。
でもなんかちょっと老けてる面とかも出したい感じあるんだけど、うん、なんかそれも中途半端でさ、
うん、
だからもう完全にスキャンとかしてやりゃよかった。
そうですね、なんか
声はまあキムタクだなと思うけど、う
ん、まあ声ね全部当ててらっしゃるからあれですけど、
ハウルの動く後ろを見たら分かると思う。下手やからね。
声優としてはね、声優としてはっていうか、まあまあいいけど、
だいたいなキムタク以外はだいたい下手じゃねえ。てかキムタクの映画見てねえけどな。
キムタクの映画、あ、映画は見たことないかな。ドラマ一時頑張って見てる時期あったんだけど。
そんなんで頑張るぐらいだ
ろうな。頑張るって言って言い過ぎですけど、なんかとりあえず見とこうみたいな。
ボランティアでもする
ボランティアしなそうじゃないですか。
それぐらいだよ、キムタクの映画見るぐらいだろう。ボランティア、神社の掃除するわ。
ね、まあまあ、キムタクのゲームはまだ発売前かな、12月に発売ですけど、まあ、だからこれ聞いてる人はもうやり終わってる人もいるでしょう
けど。いねえよ。聞いてる人6人ぐらいしかおらんのに。
その中でやってる人いたらね、
うん、
ぜひ
って。今までやってきた全てのこう表現活動の中で一番反響が少ないって言われてるこのラジオ。これなんか
まあ村田さんと話してるだけっていうね。
反射的に嫌いってもの聞いてますから、うわっ、こストーカーかって。
確かにね、聞いてるって言われるとビクッてなりますけど、
ね、何が狙いだって
思う。俺をどうする気だと思う。
こいつ
こい追い詰める気だ。
頭おかしいぞ。
まあね、知ってる人で会うとビビりますけど、最近ゲーム、まあまあ
最近ゲームでずっとやって
る、ずっとやってるんですけど、
しゃがみがずっとゲームをやってる子なんですよ。ダメな子なんですよ。
ダメな子なんですけど、いや、ダメな、まあ、まあそうですね、ゲーム
を、うん、ゲームやってるやつなんかダメなやつですよ。
ゲーム好き結構多いのに、もう
来い。そんなコントローラーしか動かしてないからパンパンや。
まあね、みんなあのもやしっこだからゲーム内でね。
違うね、まだ結構なんかブンブン丸みたいないるからな。
そうですね、
ブンブン丸みたいな。テレビで生きって恥ずかしい。あんなん見て自殺する気にならんから。自分がテレビでそうやつはね、ぶっ飛ばしますよ。ゲームインチキされたやつぶっ飛ばすって宣言してる編集者とか自分で見返したら死にたくならねえから。
多分ね、ハートが強いんでしょうね。
ハートが強いんじゃないの、なんか感情性、親の育て方がまずかったんやろ。まあでもまあ俺もまあ全くゲームやってないわけじゃないけど、うん、まあまあもうプレイステーション4とかはやってないね。だからもうここ10年ぐらいやってないんじゃない、あんまり。
プレステ3止まりってことですか。
3もでもね、
はい、
もうそんなにやってないね。
ああ、なるほど。
最後にやったのはそれこそ、あ、でも本当にそれこそレッドデッドリテンプションの前のやつと、
あ、1、はい、
あとその、なんだっけ、グランセフトオートの5、
はい、ああ、はいはいはい、
でもグランセフトオート5が最後ぐらい。
なるほどなるほど。
もうでもそれ以降ちょっともう時間もないしなっていう感じだな、うん。
まあ僕も最近ありがたいことにというか、今年が本当仕事引き受けすぎちゃって、
うん、
結構パニックってるぐらい忙しいんですけど、この後も仕事行かなきゃいけないとこあるんですけど、
うん、
まあまあそれはいいんですけど、その結構寝る前にでもやっぱゲーム好きなんで、
うん、寝る前に、ね、立ち上げんの。
そうですね、立ち上げて、
うん、何やってるの。
まあちょっと前まではそのあのフォートナイトっていう、
フォートナイト、
はい、PS のゲームや
ってた。どういうゲーム？
それはまあなんかあの PUBG みたいな、PUBG って分かります？
分からん。
あ、分かんないですか。 PUBG って、まあ、それも今やってるんですけど、スマホと PC であるゲームで、まあ、FPS っていわゆるその
FPS は分かる、ファースト
パーソンシューティングで一人称視点で、まあ、その打ち合うんですけど、まあ、PUBG の方が多分説明しやすいというか、ほぼ一緒なんですけどね。
あの何が違うの？
まあ、絵面とかやってる人の人口が違うんで。
みんなでサバイバルゲームやりますよ、ゲーム。
そうですね、そういうフォートナイトは今、登録者数が2億人。
2億、うん、すごいね。
ブラジルの人口に届いたって言われてて、今世界で一番やられてるオンラインの。
あれとか何人ぐらいだ、あの荒野行動とか。
荒野行動でも何千万とかじゃないですか。
それぐらいなんだ、
うん、
あ、中国系だっけ。
そうですね。で、荒野行動の元になったのが PUBG なんです。
そうなんだ、
はい、PUBG をパクったのが荒野行動で、訴訟っていうか裁判になってたんですけど。
あ、そうなんだ、
はい。まあほぼ PUBG と荒野行動だから、
荒野行動もそんなに知らないんだけど、なんかマスクかぶってる背広のおっさんがなんか。
そうですね、まあ、PUBG と荒野行動一緒なんですけど、簡単に説明すると、まあ、1人か2人チームか4人チームで始めるんですけど、うん、架空のなんかそのかつてなんか紛争があったような島みたいなところに、
うん、
ランダムで100人がパラシュートでその落ちる
んですよ。ああ、そのシーンはなんか、でもそれが荒野行動か、
はい、まあ、荒野行動も同じ設定なんで、それで、
あ、そうなんや、パクっとるんや。
ええ、パクっとるんですよ。んで、そのまあ落ちた先が一応もともと戦争あったところだから、
うん、
まあ、手榴弾だったり防弾チョッキだったりアサルトライフルだったりスナイパーライフルだったりが、まあランダムに毎回どこに何が落ちるかランダムなんですけど落ちてて、それをまあみんな拾って武装して殺し合って、さ、まあ、最後の一人になったら勝ちっていう。長くて
本当だ、すげえそっくりだ、荒野行動に、
うんうん、そうなんや。元がその PUBG です。
ひどいな
っていうのが、まあ、PC と最近モバイルで、もうじきというか、まあ、このラジオ聞いてる時にはプレステ4でも出る。
そう、基本的にあれだよね、そのもうオンラインゲームだよね。
そうです、オンラインゲームで、僕もだから友達で起きてるやついたら声かけて、4人いたら4人チーム組んで、その、まあ、スカイプみたいなディスコードっていう音声のやつつないで、このインカムで喋りながらやってるんですけど、まあ、毎回その同じ島、まあ、島のマップも3種類4種類ってあるんですけど、その落ちてるものも違うし、いる人もどこに降りるか、そのパラシュートで降りる場所は自由なんですよ。だからいきなり最初から激戦地行ってもいいけど、最初真っ裸なんで、いきなり僕が武器取る前に目の前にいる人に銃取られたら、その人に撃たれて殺されるんで、
うん、
島のまあ端っこからやれば人は少ないんですけど物資が少なくて、
うん、
でかつその制限時間ごとに、その設定上島の周りに毒のバリアみたいなのがあって、どんどんこうそのバリアが狭まってくるんですよ。
あれな、あのバトルロワイヤル、
ロワイヤル的な感じで、でその狭まり方もランダムなんで、まあそれをマップで確認しながら、多分こっちに狭まるからこっちに早めに逃げとこうとか、まあそういうのを考えながらやる。
その島が何人ぐらい？
100人ですね。
100人。
100人。
じゃあ100人が何個もあるわけだ、島が。
そうですね。そういう感じでやってて、でまあ。夜中だと北米サーバーとかだと起きてる人多いんで、アメリカの人ら殺したりとか、
殺したりとか、
なんていうんですか、
まあ、やっぱそういうのやってるとおかしくなっちゃうよね。
いやいやいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、おかしくはならないです、おかしくはならないんですけど、たくさんその人
よく考えたら、俺樹海とか歩いてて変人扱いされるけど、深夜に起きてて北米の人間殺してるやつの方が、
いやいやいやいやいやいや、いや、そんな樹海の方が怖いですけど、だって僕家ですからもう
まあね、
転ばないし、
赤いドットで見たらずっと一点に止まってるだけだからね。
なんなら北米の人に撃たれることがあっても、その後こう応急キットで回復しますからね、壁に隠れてね。
ああ、まあでもまあ打ち上げゲームだよね、サバイバルゲームをみんなでやってる
の。っていうのもまあ結構やってたんですけど、うん、最近そのやってた連中から別のゲームを教えてもらって、うん、それもまあ結構今ハマってるのが、まあ、それがまあちょっと怖いゲーム、
怖いゲーム何
なんですけど、デッドバイデイナイトっていう DBD って聞いたことないですか？
ないね。デッドナイト、
デッドバイデイナイトですね。
デイナイトなんだ。
デイナイトじゃないですか。あ、ライトか。
ライト、あ、まあ絵面は怖いね。
むちゃくちゃ怖いやつ
なんですけど、5とかなんだ。
これがね、なんだっけ、なんかね、今すごいそのゲーム実況 YouTuber さんとかもよくやってたりするやつで、
ね、はいとか言ってたやつです
はいっていうやつじゃないと思う
けど、いやいや、多いよね。
あ、
はいというわけでですね、今回はですね、
始まり方ですよね。
あ、もう、まあ、あったつなと思う。
みんなその
これはどうなのかな、あ、違うかな、あ、そうそうそうそうそうだYouTube のゲーム実況の
マネ、あるあるでもなんかそんな感じで、そのほんとつい最近やり始めたんですけど、友達に勧められて、うん、それも4人1チームでやるんですけど、
うん、
これがまたなかなか面白いですけど、まあ簡単に言うと、その生存者側か殺人鬼、
あ、なるほどね、あるよね、たまにね、
鬼ごっこで、うん、殺人鬼は1人なんですね、うん、で、まあ、5人でやるゲームなんですけど、
うん、
まあ、生存者側で4人で組んで、まあ、その逃げるんですけど、マップがまあ20個ぐらいあって、どのマップかランダム でそこに4人が降り立つんですけど、まあ、殺人鬼に見つからないように、あの発電機を5つ、
うん、
稼働させると、あの脱出扉が開くようになるんで、
うん、
それを4人でこう協力して、
なるほどね、
開けるんですけど、うん、殺人鬼の方が足が速いんですよ、
うん、
で僕らはこう木とか家の中隠れるんですけど、まあ、殺人鬼近くなるとやっぱホラーゲーム系なんで、ドックンドックンドックンドックンこう
音が
したりして、うん、で、まあ、チェーンソーで切られたりだ、うん、なんだすると殺人鬼に担がれて地下室連れてかれて、でこうなんかフックにかけられて、まあ、それも味方が助けには来れるんですけど、
死なねえんだ、すごいな。1
回目は死なないんですね。でもその血が出ちゃうから、 血の足跡とか殺人鬼にたどられちゃうんで見つかりやすくなるとかあって、で2回目以降はもう1回釣られると、そのなんか悪魔みたいな、なんか爪が降りてきてバスーンってこうホラーのよくあるあるな、うん、なんかその闇の儀式を行ってるってやつなんですけど、でまあ僕ホラー苦手なんですけど、
ね、ええ、
それでだから怖がるの面白がって友達がやろうってことで勧められたんですけど、いや、まあまあ怖くて、そのなんていうか、
怖いんじゃない、だってリアルに 3D じゃないまでもそういうことでしょ、
うん、ええ、それがね今ね、まあまあ逃げ切るために一生懸命、
でもやっぱその殺し屋側じゃなくて、
そうですね、殺し屋がやってる時楽しいんですよ、もう4人どこだうへへへって感じで、
うん、
足跡聞こえたらそっち走ってってチェーンソーやったりとか、うん、まあ、殺人鬼側もチェーンソーキャラとか斧投げるキャラとか、うん、あとなんかね、幽体離脱する女の霊とかもいて、うん、ワープできるやつがいたりとか、こう結構
ただし1人って
ただし1人なんですよ。で4人にうまいこと逃げられちゃうと、
うん、
向こうでわざと音出されてそっちおとりでそっち行ってたら逆側で発電機つけられたりとかして、
うん、
で結構殺人鬼一人なんで孤独なんですけどね。ただまあ逆に広いんで、その4人中3人殺しちゃうとあと1人だけになるんで、
うん、
なかなかいつまでたっても出会わなかったりするんですよね、広いマップなんで、
うん、
4人の時は
どうするの、
いや、もう見つかるまで、 そいつが何かした時に 見つかるまでとか、あと最後はその1人になるとまあ脱出経路が2箇所のどっちかから逃げるんで、その両方を常にこう見張って。
ああ、え、どれぐらいなの、ワンゲーム。
それでもね、早く片付くときはもう殺人鬼に一瞬に殺されるんで、もう10分もかかんない。
え、そんな短いの、うん、だから1時間とかあれば終わる感じ。
そうですね、たまに。でも殺人鬼も見つけるの下手、うん、見方も下手で1時間超えちゃってもう、う
ん、あ、でもまあそんなぐらいの感じなんや、
う
ん、
だから上手だともう長くて10分から20分平均、
うん、
で早い時はもうほんと3分ぐらいで終わっちゃうみたいなゲームなんですけど、まあね、よくできてて、その細かいことがね、
うん、
生存者側もそのいろいろ足が速い元なんかアスリートのお姉さんとか、
あ、なるほどね、
ちょっとその軍人でちょっとなんか
選べるの、
選べるんですよ。で選んだやつもちょっとずつ強くしていける。
気性の荒い女性、陸上競技を練習し続けたため、ね、足が速いとか、そういうことか。
そう、勇敢なやつとか、その殺人鬼にこう懐中電灯を照らしに行くっていう技を持ってて、照らされると3秒4秒こう真っ白で見えなくなるとか、そういう戦う系のやつがいたりとか、まあなんか飛び降りるの得意とか、あとはコソコソ動くの得意とか、
まあ、他の作品、ハロウィンとかレフト・フォー・デッドとかでも、
ね、コラボが、
コラボもしてるんだね、
してて、これも結構今世界中でやってる人多いんですけど、
僕
も
ソウとかエルム街とか、
そうです、そうです、殺人鬼がまさにそういうフレディとかジェイソンとか出てきちゃう、
両方出るよね、うん、その生存者側のゲストとかそんなに覚えてねえけどね、まあ最後まで生き残ったやつなんだろうな多分。
どっちかって殺人鬼覚えてますからね。
まあまあそれはフレディとかはね、フレディとかはどうすんの、うん、夢。
フレディは多分爪だと思うんですけど、
ね、爪だそうだけど、まあ実在物として来んの。
そうです、
そうです。あ、そうなんだ、夢の中関係ないんだ。
ただね、フレディまだ当たったことないですね。
ババアソーヤとか悪魔の生贄のいいじゃん、うんうん、
そうなんです。これがね結構その本当にうわーって毎回叫びながらですけど、なんとか逃げ出して頑張ってるんですけど、面白くて、
ほう、
なんか何人かでやってるんですけど、その女の子とかも一緒にやってる子いるんですけど、女の子とか普通に痛い、切られたとか言うから逆に怖くなくなるんですよね、なんかね。一応その状況を味方に説明しなきゃいけないんで、
強い子なんやね。
そう、意外と平気なんでしょうね、なんか追ってきてる今みたいな感じで淡々と。
まあね、まあ難しいとこでさ、ホラー映画とか怖くなくす方法って簡単でさ、結構テレビの中の俺には何の関係もない、うん、どうでもいいことやと思って見てると怖くないんやけど、何のために見てるのかがもう分からなくなるから
、ね、怖がらない、そうそうそう、味わってこそじゃないかというね。そうそうそうそう、いやだから珍しく、僕としては結構珍しくホラー系ゲーム手を出して、ちょっと
でも怖いの強くなったんじゃない、全然。じゃあホラーとか見れるんじゃない。
いや、どうなのかわかんないですけど、まあそのデッドバイデイライトのおかげでちょっと ホラーは。
でもホラーも昔に比べたら見てんじゃないの。
あ、そうです、そうです、村さんに勧められたりとかして、その
ゾンビの悪魔の生贄とか見てるよ。
はい、一回見ました、見ました、もう怖かった。
あれは怖いよ、
あれはもうやばかったっす。あれ俺ほんとあのコーヒー、あの太ももにこぼして大やけどしましたからね、一回。大やけどって言い過ぎだけど、やけどしてもう大惨事ですよ、本当に。あれの初見はまあビビらない人、まあまあ
怖いよ、
いないですよね。い
けにえはさ、しかもホラーだけど霊的怖さじゃないからな、
うんうんうんうん、
一応実はものっていう振り込みのね、うん、そうだけど、
うん、いやでも怖かったですね。
まあそこら辺もな、日本のタイトルがよくねえから何が何だか分かんなくなるんだよな。
ああ、なるほど。
だから資料の腹渡と悪魔の生贄は面白いよって言ってもさ、知らない若い子なんてどれだか分かんなくなるじゃん。
探しに行ってもね、そのネットでね、こう見ても
悪魔とかその組み合わせが
全部その
いっぱいありすぎて
さ、ジャケットも似てますしね、
うん、うん、だからまあ悪魔の生贄、資料の腹渡は面白いけど、資料の棒取りは、まあ資料の棒取りはまあつまんなそうだけどさ。
そうだ、ちょっとそれでですね、ソリッドシチュエーション、
ソリッドシチュエーションというかソリッドシチュエーション感はないな。
あ、ソリッドじゃないですね、普通のホラーですね。
ホラーだね、うん、ソリッドシチュエーションってソーとかだから。
そうですね、ソリッドシチュエーションはそのさな、生き残った4人の中からまた殺し合わないと変ですもんね。
まあそうか、 ただソリッドシチュエーションホラーってゲーム的な感じだよねみたいなところがあるから、ゲームで言われてもってとこあるよね、それゲームだから、うん、ソリッドシチュエーションみたいにはなるよっていう、
うんうん、でまあ結構ねこれが
日本だとバトルロワイヤルとかね、はい、バトルロワイヤルとかやったらいいのにね。
ああ、ゲームでですか。
別に中学生で殺し合った
ら、ね、あ本当に、うん、なるほどね。
いや本当にじゃないよ、そのあのゲームで
は。ゲームでね、面白そうですけどね。
やれそうじゃない、40人ぐらいでしょ、うん、あれ一クラス、
う
ん、
そうですね、
ガンダムで。
いややれそうです、
ね、今やれるよね、昔やりたかったこと何でもやれるよね、ガンダムだってやれるし、
うん、やれそうっていうか、もしかしたら探せばなんか誰か作ってるかもしれないですよね。バ
トルただ 40人で多いけどね、
うん、まあ確かに生き残るもね。
で武器ランダムで、
まあ、PUBG が確かに近いっちゃ近いですね。
うん、なんか進撃の巨人とかとコラボとかしてるぐらいだから、
うん、
コラボしてもおかしくないよね。
そう、あれコラボしたせいでもめちゃくちゃになりましたからね、荒野行動。あのみんな立体機動装置で飛んでっちゃうから銃関係なくなっちゃったんですよ全然関係ない、
根底を覆すような、うん、コラボはあかんやん、
あかんと思います。まあなんかそれをちょっと PC でやったりとか、
うん、
まあプレステ4でも。
なんか教えて、おもろいゲーム。レッドデッドやってないの？
レッドデッドもやりました一応。でもまあ最初のそこまでやり込んでない、最初のストーリーだけやってって感じでしたけどね。また時間あったらやりたいんですけど、ちょうどなんかスパイダーマンとかいろいろやりたいのが出た頃だったんで、とりあえず一回やろうみたいな感
じ。スパイダーマン難しいって噂がある？
いやどうですかね、そんなに難しく。
ザーンドカーンってやってむくってたからまだ生きてんのかお前、腹が出してってたけど
な。あまあまあまあ、うん、やっぱアメコミキャラですからね、その辺むちゃくちゃですけど、
やっぱスパイダーマンはやっぱあの移動をやりたいよねと、
うん、あれがやっぱ気持ちいいんで面白かったですね。
だからやっぱあれぐらいのクオリティで進撃の巨人もやればね、
うん、
まあまあパクリじゃないけど一緒じゃん。
そうですね、
移動方法としては、
ね、ビヨーンって雲の糸でと立体軌道でビヨーンってね、うん、引っ掛けて飛ぶというか、
うん、
はい、確か
に。アイアンはともかく立体軌道半分ぐらい死ぬと思うけどな、
うん、あんな速度であんな速度
だって刺さらんかったら死亡だからね、うん、よく思うけど、あのコブラとかさ、ルパンのさ、シュッカチャって刺さらんからな基本的に、うん、コンクリートとか
ヒュンヒュン忍者もねやってパッカチーンとかね、うん、よくありますけど、
スコってなったら終わりだよな、
あれーっつってね終わっちゃいますからね。
ルパンのあのカリオストロの城のね、城にビャンって飛びぶ渡るシーンとかね、うん、
見てて気持ちいいですけどね、
うん、あれゲームやったら下に6000人ぐらいのルパンが死んでるよ
マリオのねあの一面の下みたいな感じでね死体だらけでしょうけどね。マリオだとあのあれですね、またスマブラが新しいの出るんでスペシャル。
あ
スマブラも
良い子の番組だけ見たから、
あああれもねやり込みと
は1回もやったことないから何の思い入れもねえんだよな。
あ友達ん家行ってやるとかもなかった。
友達なんていなくなってからだな、出たの
大学の頃まだ出てないぐらいですか。
何年？
64とかだから何年だろう。あもうでもラムさん東京で働いてるか。
スマブラなんて全然知らんよ。スマブラ
大乱闘スマッシュブラザーズ
今な何個ぐらいな。
いやもう相当出てますよ。6作7作ぐらい出てるんじゃないですか。
これか、1作目が何年だ、全然書いてないウィキペディアめ。
あらら、
概要あった。概要は99年、全然東京です。もう古事記大百科作ってます。古事記大百科作ってるやつがスマッシュだ
大乱闘言うてる場合、
大乱闘言うてる場合や、
大百科でこっち取らんっていう
世界観としてはジャリンコチエやった
なるほど、
大乱闘やった
もっと大乱闘しとるわこっちはと思ってそうですね。それとかあとね、今度出るやつだとなんか気になってるのはブライトっていうパソコンゲーで、ウィル・スミスかなんかが主演。
全然知らんの。
知らないですか。
主演ってかもうおかしなもんだよな、
うんうん、そうですね。なんかね変なちょっと 気になるというか、ロサンゼルスかなんかが舞台で現代なんですけど、そのなんていうんですか、いわゆるファンタジー色の強いオークだとかフェアリーだとかエルフだとかがなぜかその現代の街にいる。
ああ、たまにあるでしょうね、そういうのね、
うん、普通だとね、そういうのがいるとって森とかお城とかそういう中世のね、うん、やつなんですけど、そのもうまんまロサンゼルスの街中にそいつらがうるうるしてるって世界観の、まあ、ゲームが今度出るんですけど、なんか画面見た時に なんだこりゃと思ってちょっとやりたいなぁと思ってるんですけど、
でもあれなんか映画の紹介のネットフリックスになってるな。
映画もじゃあそのままやるんですかね、この PC ゲーム。
デビッド・エア監督、ウィル・スミス主演によるネットフリックスオリジナル映画ブライトです。ハードコアゲーマーのためのゲームメディア、ゲームスパークでは日々さまざまなゲーム情報をご紹介します。しかし全然これのサイトの紹介やった。
あ、まあ、まだ全然開発とかなのかもしれませんけどね、ちょっと気になったなというやつ。
まあこれネットでやりてえな。
まあ、それはラムさんやった方がいいですよ、ギャングになる。
オンラインにつなげずにやってたいな。
まあつなげなくても十分ね、面白いですからあれですけど、レッドデッド今回2の方がそのやっぱやり込みの幅が広がったんでね、うん、
でも単純にワン主人公のデザインとか良かったな、
うんうんうんうん、
ちょっと多少クリント・イーストウッド
感がねある。
まあ面白いよね、まあ、本当にあそこの、
いや、よくできてますよね、うん、本当に
本当に映画的なんだよな、なんかこのなんていうのか、うん、
まあ、癖のあるキャラクターいっぱい出てくるし、
なんとも一個一個のこのミッションのエピソードの感じのあれ、うん、面白いって、
ね、うん、面白い、
あのインチキ DJ みたいなやつをトラックで追いかけるとかさ。
あの辺やっぱ日本もやってほしいのになって思っちゃいますよね。
こう日本だと、まあ、木村拓哉主演になっちゃうでしょ。
ジャッジメントアイズです
、潰れろ。誰がやるか、
セーガーですけどね、
もういいよそういうの。ジャニーズとやんのもういいよ、
いいよ、飽きたよってなっちゃう、
ね、いや誰もさ、なんか龍谷というか任侠だとか任侠だな、お前なんて学生時代なんかお前オタクのお前いじめられっ子だったんちゃうみたいな、生きたさ。
せっかくでもあの龍が如くってかっこよくタイトルつけても、あの向こうだとヤクザになってますからね。
その方がええけどな、龍が如くとかもね、なんか俺な、まあ嫌いじゃないよ、嫌いじゃなかったけど、なんか急に真面目な部分嫌いだな。いや本当に腐れヤクザでやるじゃん、はいはい、あのグランセフトオートって、
はいはいはいはい、
それがいいじゃん、
その龍が如くなんか ヒーローっぽくなるっていうことですね、
うん、なんかいい子ちゃんやんか、
うんうんうん、
なんとかですって
ねえ、
やっぱ高倉健的な感じじゃんか。
まあそうですね、
やっぱあっちって何でもないクソみたいな人間を主人公するからおもろいよな。
そうですね、向こう本当に無法者の本当になんか、
うん
うん、ギャングの親分さえ裏切って殺すみたいなやつ出てきますからね。
あとグランセフトオートのやっぱ驚いたのは主人公のうち一人がなんか汚ねブリーフ履いてる。
いましたねクズね。
トレーラーハウスに住んでる役長じゃんか、
う
ん、
いそうですもんね、向こうにああいう人ね、
むちゃくちゃよね。でか太った白人と、まあ一応の主人公なのかな、
うん、そうですね、あの人が
汚いパンツ履いた麻薬中毒者と、うんうん、黒人のギャング、若いギャング、3人が主役っていいよね。
いや、いい、痺れますよね。日本だ
と。でもそれでやっていくと、でもなんか、その中の正義とか、その中の友情とかも感じることができるんだよな。うん、なんか、それぐらいにしてほしいよな、龍が如く
は。ちゃんとおっさん同士にね。
なんとかだろうって。うっせえやん、もう。
日本のちょっと演技の良くないところが出ちゃってる。
抽出して煮詰めてぶち込んでるみたいな感
じ。そう、なんかそういう
多分ラッパーとか殴るシーンとか
ありそうだな。ラッパー殴るシーン。あとはもう最近レトロゲー結構そのスチームって PC のやつで結構出てるんで、その小学校の時やり込んだのとかも最近またや
った。それ全然気持ちわかんない。
懐かしみたいんですよね。まあだからドラゴンボールもう一回読み直したいみたいなのと同じような感じなんですけどね。
なんかプレイステーションみんなやってるよね。ワン。
プレステ1はやろうと思わないです、
ね、なんか出たじゃん、
まあ、出てますね、クラシックね、出ましたけど、
全然わかんねえ
なまあまあ
もう 今やると画面荒いじゃん。荒いまま出してるんでしょ、また。
ああ、クラシックは多分そのまま出てると思います。
なんでやる、別にラビットとかやって酔っ払いたいな。
いやでもたまにでもたまにファミコンやりたい、スーパーファミコンやりたいってあるんですよね。
いや、スーパーファミコンはちょっとわかるよ、はい、スーパーファミコンの画面はさ、うん、別にいいけど、プレイステーションってもうポリゴンじゃん。
まあそうですね、ポリゴンになっているのがほとんど、うん、
なら今のがよくね。
いや、まあそれはそれ多分あるんですよ、その時楽しんだやつを。いや、久々になんか引っ張り出しちゃうみたいな。
あれだ、39に乗って永遠の命をもらったのその人
いや、もらってないですけど、たまにこうなあるんですよ、昔のやりたくない。僕も今その
このイマジンどもが
小学校中学ぐらいにハマったゲーセンのゲームが今スチームにあるんで、ちょいちょいやっぱやっちゃうんですよね。その辺の話は、ま
あ、じゃあ次もう一回話そうかな、ゲームの話。
あ、じゃあ次もゲームの話、
説教やな
説教、あれ説教だったら嫌だな。まあまあまた次回